種ラジ。
どうもオレンジです。
おしんのしんは神様のしん。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。種ラジ種助。はい、今週楽しみたい映画、テレビ、イベント、展示など様々な娯楽ごとをピックアップしておりますので、ご自由にお使いください。ということで、まずは先週何を楽しんだかなんて話をさせていただきましょうか。オレンジさん、
ネットがないと困るよね。
コラムみたいになってますけど、はい、何がどうしました？
ところですね、ネットが使えない時期がありまして、
はい、
まあ、幸いのことに2日ぐらいかなで行けたんですけど、うん、まあ、いかに僕がそのコンテンツ周りですか、インターネットに頼っていたかということを痛感させられまして、結構僕スケジュールとして毎週何らか の, そのドラマとかアニメとかをまあ、TVer とか Netflix とかで見るようでスケジュールとかしてるんですよ。
あ、もう予定入れてるんですね。例えば、
そうです、ゴジラシングラルポイントとか、なんだっけ、ゆるキャンとかね、うん、テレビで録画するには 今期今の春期でめちゃくちゃその数が多くて、僕のハードディスクの予約上限が65なんですよ、1週間で。なのでそれがもう耐えきれなくなって、
うん、
じゃあどうしようかっつって、まあ、TVer とかで見られるもの、総撮りとかね、知ってます？総撮りって。
総撮り、有田さんが、
やってる。あ、そうそうそうそう、
有田ジェネレーションの、まあ、一応後継番組というか後番組みたいな。
でもよりなんかネタ寄りに振り切ったというかね、うん、その一つのくくりで3組ぐらいの芸人がそれぞれのネタやって、
はい、
それぞれのなんか感想反応の、まあ、なんか票数で勝負するみたいなやつとか、
はい、
そういうものをやってるんですけど、それがまあ見れなくなるわけですよ。スケジュールが崩れちゃうんですね。
好きなのね、
それはね。パタッと止まっちゃうから、
はいはい、
だからやっぱインターネットありがたやだし、なんか改めてそのどういう回線をしたらいいかなと思うと、なんか久々にちょっと調べてますね、今ね。ネット回線、
光なんですか、お家は？
引いてはいるんですけど、うん、エリア場所によってそれが届かないところがあったりするので、
場所って、
あ、そこを
広いお家の、第三母屋の方には入らないみたいな、そういうことがある。
階がね違ったりするので、はいはい、それで通らなかったりする階があったりするので、
はい、
それをどうしようかって思った時に、なんかテザリングを使ってたりするんですけど、テザリング、まあ、スマートフォン経由だと、で、なんかちょっと移行の手続きがあって、それがうまくいってなくて、ちょっと止まってた時期があったの、時間があったので、
うん、
やっぱ、ちょっと改めてね、コンテンツというか、そのエンタメ消費の基幹となるインターネットみたいなことをちょっとまた考えていきたいなっていうタイミングです。
大変な話になってきましたけど、なるほどね。僕はですね、
うん、
まあ、本当なんか、眠るかテレビ見るかみたいな際どいところで、ちょっと体調も悪かったんで、うん、頑張って、
はいはいはい、
見たのが橋田壽賀子からのメッセージっていうね、
はいはい、
おしんをどう描くかみたいな、はい、描いたかみたいな話で、うんうん、結構ご覧になりました？
見えてないんですよ、
うん、まあまあね、まあ、特におしんを中心に話が進んでいくんですけど、おしんが何を描いたかとか、あとおしんの描き方、その、まあ、なんていうか、女の人が主役の物語なんだけど、全然いいことばっかりないっていうか、まあ、おしんが悲惨な人生っちゃ悲惨な人生なんだけど、
うん、
皆さん、子供として売られるわけですよ、まず。そこからスタートして、
うん、
で、山逃げたりだとか、本当にこう、金持ちの子供からいじめられたとか、もう悲惨なことありながらも、経済的に成長して、なんか百貨店、スーパーの経営とかするんだけど、うん、その裏側で、なんかね、ヤオハンっていう、まあ、スーパーが当時、ものすごく世界に拡大していってる、ダイエーとかね、そういうのの、実は皮肉的なところで、うん、まあ実際その、おしんの、やってたスーパーも、でっかいスーパーに負けてみたいな話が出てくるんですけど、なんかそういう時代のこととかもちょっと踏まえつつ、まあ、
うん、
まあ、説教的と言わればそうだし、正しいね、性的な役割を語っているかと言われたら、いろいろ議論はあるかもしれないんですけど、でもその時代における発信力とか情報収集とかすごいと思うし、 なんかこの、うん、なんつうのかな、やっぱりこうし幸せだけじゃない感じとか、人生っていうこう、やっぱ大河感みたいなものとかを、これ今の朝ドラでやってんのかって言われたら、うん、まあ、もちろんやってないとは言わないんだけど、なかなかその泥臭さっていうのは再現できないと思うから、うん、いやまあ、時代もありますけど、数学をすげえなってちょっと思った。
いやでも、おちょやんめちゃくちゃ泥臭かったっすよ、ね、そういう意味で言うと。
まあ、あれはあれでしょ、なんかその、なんか、不倫されたんだっけ、なんか。
最後の方はね、そういう話もありましたけど、
はいはい、
戦争の話ももちろん描かれてましたしね、
そうなんですね、
戦後におけるそう演劇の復興の話も描かれてましたし、
であのパッケージみたいなのもあるよね、その物としてはつるっと見せないといけないところがあるからさ、なんか、
うん、
あの花ちゃんが可愛くニコって笑ってる話 に、うん、に思いがちだけど、実はそうじゃないって
ずっと見てる人はかなりえぐいですよ、あの話、
そうなんかもしれないですね。もうなんか俺は本当にあの西川さんの涙のシーンばっかり見てる感じがして、ああ泣いてらっしゃるな。西川さん？え、西川息子がいるでしょ？
西川
息子？清志師匠の息子さんが。
ああ全然わかんない。
なんで
だよ。どんな人？
まあまあいいですけど。
西川清志さんの息子さん俺知らないんだ、ごめんなさい。
え、西川清志さんの息子だよね。あの劇場主みたいな感じでいない？
あれそうなんですか、清さんの息子さんなんですか、
え、ごめん、ちょっと、あの、ごめんなさいね。そんな話は、僕でも全然、おちょやんを見てないから、あんまりその、知ったこようなことは言えないんですけど、うん、西川清さんの息子っていうのは西川忠さんですよね。
あの人は息子さんなんだ、全然知らなかった。は
い、そうですよね。
そうなんだ。
ごめん、ちょっと、ジェネレーションギャップなのか、風見慎吾と間違えてる人もいるかもしれませんけど、そうじゃないですよ。
誰なのかな、ね、今回のおちょやんは結構誰なのかなが多いんですよ。半分以上誰なのかななんで。
大阪のね、
方。まあ、朝ドラもそうかな。地方局のね、朝ドラ、大体そんな感じです。
はい。すみません、ちょっと長くなりましたけど、まあ、テレビを見て、菅子に泣いたっていう。ね、うん、はい、では今週の、新しいものに行きたいと思うんですが、そうは言っても日本は、まあ、特に東京ね、首都圏ですけど、緊急事態宣言が出ていまして、さらにね拡大していってる状況もあるので、なかなか外に遊びに行くことが、まあ場所によってはね、特に東京なんか国立系のものは、まあ、東京都の交渉によって開かないね、科博とかも開かないということになりましたので、
もうどうするんですよね、頂上気がけてもう無理ですよ、多分頂上もう期間的にね、
そうで、まあ、伸ばせるものなら伸ばしてもらいたいとかもありますけどね、
アメリカから借りてますからね、
あ、そうなんだ、
困っちゃう、
まあ悩ましいとこだよね、なんか個人的にはね、美術館なんていつも人がいないからいいんじゃないのとか思ったりもするんですけどね、
うん
うん、まあそういうことなので、まあなるだけね、そこをかいくぐって無理せず、いいバランスで皆さんも楽しんでいただきたいなと思いますが、じゃあまずは一応ね、気になる新作映画をご紹介しましょう。実際これ公開できるかとかいろいろあるとは思うんですけども、一応スケジュールなどを拝見するとこういう感じで出ていました。まずは、背景永田町という作品です。元参議院議員の土田博一という方が脚本監督を務めて、まあ選挙の裏側をコミュニティたちで描いたというふうな作品なんですけど、まあ僕とかオレンジさん見ましたよね、なぜ君は総理大臣になれないのか、
はいはい、あれとか最近日本映画専門チャンネルだっけなとか、はいはい、あれだ、ネットフリックスで見れるようになりましたね、
はい、この作品は、いやまあね、よくその日本の選挙の裏側って紹介されてますけど、とにかく今だにああいうドブ板選挙みたいなことやんなくちゃいけないんだっていうことの方に結構僕は愕然とした記憶があるんですけどね、うん、本人とかさ、娘とかさ、たすきをつけて、いやーでもそういう現実もあるのかとか思いながら、ちょっとね、
いや僕もう選挙の手伝いとかしてたんで、それもうリアリティですよ、あれは、はい、
あ、そうだよね、
ドブ板ですよ、
握手したらやっぱり票になるとかあるわけでしょ、きっと、
うん、顔覚えてもらうとか ね、本当にだから握手したかどうかで、自民党はそれですよね、はい、まさしくね、
そうだよな、うん、でもちろんそれを否定するもんじゃないけれど、なんかなっていうね、これをアップデートするのどうしたらいいんでしょうかとは思うんです、うん、まあその辺をちょっと楽しくやってくれるんじゃないかなということで、 背景の人たちを、うん、そして、うん、もう一本、そろそろ音楽をやめようと思う、これ、うん、有名ですか、その業界では。
いや、全然知らないです。
ああ、そうですか。プロのミュージシャンをになることを夢見てアルバイトを続けながらライブ活動に励む健一、妻の明子もそんな夫を支え続けてきたが、目の出ないまま40代に突入し、で正社員にならないかっていうふうな誘いを受けるみたいな話なんですけれど、まあなんか夢を諦めるっていうふうな感覚って、うん、最近はいやそんな必要ないんじゃないのみたいな言い方もあれば、あとお笑い芸人さんとかはもう40超えても若手だって言わなきゃいけないみたいな、まあ、うん、なんていうかこう多様性というか高齢化というかそういうふうな、
アメトークでバイト芸人やってましたよね、ライブゲップさんとかタイガーさんとか、
東京ダイナマイトの人はあれだよね、なんか会社員とかもやってらっしゃるとかするよね。
あ、そうですね、二郎さんが、うん、はい、
なんか、ね、この表現ごとをやるっていうこととその人生っていう関係性が結構変わってきてる数十年なのかなというふうに思ったりするんで、このそろそろ音楽をやめようと思うってのはどういうふうな描き方をするのかなっていうのがちょっと気になる。でもこれなんか2017年制作って書いてあるけど古い作品なのかな、
うん、ってことなんですかね、はい、
まあ、どうなんですかね。まあ、あの数年待ちとかもありますんでね、2021年5月22日公開予定だそうです。それと、ごめん、ちょっといっぱいあるんだよな、なんか、なぜか。安らぎの森っていう作品があって、
うん、
カナダ、ケベック州の深い森で、静かに暮らす年老いた、ヨステ人たちの姿を描いた人間ドラマって書いてあるんですけど、この安らぎの森って多分日本タイトルだよね、うんうん、おそらく。
だよね、もちろんね。うん、
そうだよね。まあ、なんかこう、まあ、あの、何？ちょっとこう、年を取った人たちが、まあ、例えば銀行強盗するとかさ、なんかそれちょっと自分たちの楽しいことするみたいな、そういう映画よくあると思うんですけど、なんかこう、年を取るっていうことのリアルとか、あとその、でも仲間と一緒にいるとか、あと自分の趣味を楽しむとか、その、なんかこう、なんていうのかな、30、40、50、60ってどんどん自分の感覚と体がずれていく感覚ってあると思うんですよ。オレンジさんもあります、うんうん、そういうの30ぐらい。
いやもう肩こりとかひどいですからね。
でも気持ちはフレッシュなままじゃん一応。
いや全然
そうなの、気持ちもそんなことない、うん、あ、じゃあ人によるのかな、うん、なんか俺はそのだんだんと気持ちの年齢だって自分が思ってた30とか40と今の自分は全然違う感じしない？
思ってなかったっすね、
うん、鉄壁のガードに、阻まれましたので終わりたいと思いますけど、まあ安らぎの森ということで、うんうん、はい、まあこの森の中でどんなことが起こるのかなというちょっと気になるところですね。はい、うん、他にもちょっといくつかあったんですが、まあその辺、ブログなどにも載せております、ペトルーニャに祝福をとかね、茜色に焼かれるとかいろいろありますので、うん、まあちょっと見てください、うん、はい、それではオレンジさんのおすすめ配信映画です、お願いします。
はい、これはもう確実に見られるのでね、安心して聞いてほしいなと思うんですけど、
はい、
1本目はオクトパスの神秘海の賢者は語るというもので、この番組でも多分多少紹介したかなと思うんですけど、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞この前ので受賞した作品で、見てみたら結構びっくりして、うん、そのいわゆるその、まあ、南アフリカの美しい海を舞台にして映像作家の男性と一匹のタコの約1年にわたる交流を描いたドキュメンタリーみたいな紹介の仕方になるんですけど、
うん、
なんか思いのほかこう純愛ものというか、
純
愛なんていうんですかね、うん、あのタコに恋しちゃうおじさんの話なんですよ。
まあまあまあ生物学者がねそうになるのはまあ分かる。
最初はそのまあなんか今までいろんなところで各地その壁地とかまあアフリカとかいろんなところでまあドキュメンタリー撮ってらっしゃって、でもいろんなところ撮ってきたんだけど、そういうその映像作家としての仕事に疲れてしまって、そんな時にまあ家の近くにある海に潜ってみたらすげえ海広みたいな、海美しいなみたいな感じでなんか気持ちよくなって、まあいろんなところを探検してる間にとあるところでまあその海の神秘というかね、生物いろんな変わった生物いるので、ちょっといろいろ見てたらその中に一匹タコがいて、そのタコがものすごい賢いというか、その環境あのすぐ近くにサメとかいてめちゃくちゃ怖いところだし、いろんなところに、まあ、あのカニとかね食べ物とかあったりするから、そういう狩猟とか狩る狩られるみたいなことがいろいろと描かれてくるんだけど、その中でいかにこう生き抜いていくかっていうところで、見てる間にどんどんそのタコに感情移入していくんですよ。 うん、わあタコすげえなー。でこの男性は本当にまあこれなんか一応メスなのかななんだと思うんですけど、うん、彼女っていう言い方をずっとしてるので、どんどんどんどんあのそのおじさんは恋をしていって、もう毎日会いに行く、あの奥さんもいます、子供もいますよ、うん、なんだけど毎日会いに行ってその映像を撮りに行って、普通に本当交流するの、握手とかするの、タコが一本足出してそれとタッチしたりするの、触れ合ったりとかするの、そういうやっぱタコってめちゃくちゃ賢いんだなと思いつつ、ね、うん、結局タコって1年ぐらいしか寿命がないらしいんですよね、あらら、うん、まだこらしいんですけど、うん、だからそういうところも含めて残酷さも描かれるっていうところで、結構すごいなんかすごいドラマを見た感じになって何とも言えない気持ちになりつつ、うん、タコに恋するおじさんっていうのをね、やっぱり、ね、こうどうしても現実目線で見てしまうと、うん、ちょっと滑稽に見えてしまう瞬間が多々あって、なんかすごい、本人はすごい真面目だし、映画としても真面目に撮ってるんだけど、なんかそこら辺のバランスがすごい絶妙な映画で、いろいろと心を揺さぶられました。
面白い。
現代はマイ・オクトバス・ティーチャーっていうね、まあ、だからいろいろ教えてくれるっていう話なんだと思うんですけど、
なるほどね、
これめちゃくちゃ面白かったですね。はい、あと、まあ、もう一個、まあ、これもネットフリックスで見られる、まあ、オクトバスもネットフリックスで見られるんですけど、ミッチェル家とマシンの反乱というアニメーション作品で、うん、なんかロボットが侵略してくるっていう、まあ、結構ありがちな話の中で、そのミッチェル家っていうのが、なんか一人一人、まあ家族、4人家族かな、お父さん、お母さんと、お姉ちゃんと弟がいてっていうところで、うん、それぞれが結構変わり者とか結構そのいろいろなそれぞれがいる環境の中では弾かれる存在というか、学校の中においてはちょっと映画が好きなんですよ、お姉ちゃんすげえ映画好き、自分で映画とかも作ってるような人で、まあ、編集とかめちゃくちゃしてちょっと変わった映画とか作ってる人で、で弟さんは弟さんでそれを同じようなものが好きなんだけれども、なかなか社会とのこううまくコミュニケーション、家族以外の人とのコミュニケーション取れなかったりとか、お父さんはお父さんですごい自然派で、ものすごくその、あの家のものとか全部作ったりとかする、結構凝ってる人で、みたいな。それぞれがみんな個性的なところを持ってる人たちが、世の中がですね、ロボットの侵略によってどんどんどんどんダメになっていく中で、変わり者だからこその、それぞれの長所を生かして、そのロボットと対決していくっていう様が、なんともこう、快感というか気持ちいい感じがして、かつ、なんて言うんだろうな、今の時代ならではの、それこそ多様性とか、いろいろなキャラクターの幅広さみたいなのを描かれているアニメだったりするので、面白い、笑えるし、実写とかもちょっと取り入れたりとか、いろいろとアニメーションの手法としてもチャレンジしてる作品だったりするので、うん、これ無料で見られるなら、ぜひぜひ一回見ておくといいと思います。2時間ぐらいで見られる作品です。
はい。ネットフリックスですよね。どっちもね。
はい。ネットフリックスです。
はい。はい、ネットフリックス会員の方はご覧になれると。
ぜひぜひ会員になってください。
はい、ありがとうございます。では気になる名画座向きましょうか。
はい、今週の気になる名画座はテケテケテケテン新文芸座でございます。久々ですね。まあ、やってる名画座が少ないっていうのもあるんですけど、5月20日から5月23日まで、朝が来る、こちら川瀬直美監督ですね。そしてスパイの妻、劇場版黒崎良監督の組み合わせでございます。まあ、朝が来るはね、まあ、その子供養子の話だったりするので、その現実を見るという意味合いでは意味深いと思うけど、ちょっと僕はまあ作品としては、どうだろうなというところはある作品なんですが、黒沢明監督のスパイの妻についてはもうその戦時の描写とかそのロケーションとか含めてもすごい作品だなので、ぜひぜひ、劇場で見れるときに見てほしいなと思っております。
はい、ありがとうございます。では内映画ですね、まあ、ちょっと映画がいっぱいですな、うん、まあ、映画見ていただいてもいいんじゃないでしょうか、お暇な方はね。まず一つ目、NHKBS シネマで天地創造、見たことありますこれ、オレンジさん？
ない。
いや、これ大変ですよ。1時から3時56分ですから、
あらあら、
めっちゃ長いですけど、
うん、
ノアの箱舟ってほら、いろんな動物とかさ、まあ、種を守るために、はい、あれとかをまあ、
うん、
映画としてさ、まあ、半分は実写だと思うんです。当時はその特殊撮影になって CG なんか使ってないですからね。本物のなんか動物、キリンとかゾウとか出てくるのかな、かそういうのやったり、あとアダムとイブですから、おそらくヘビとか出てきたりリンゴ食ったりだとか、そういうのやるんだろうね。そういうベタな、まあ、旧約聖書の物語が、まあ、結構スペクタクルな感じでやられるらしいんですけど、 うん、こういう物語ってさ、日本人ちょっと馴染みがないじゃん。キリスト教の感覚とか、その聖書の感覚とかないからさ。でそういうことの学びにもなりながら、うん、いや、この味付けでこういう物語昔やってたんだっていうふうなことをちょっと楽しむこともできるのかなと思うので、あとなんかね、うん、日本の作曲家、前泉敏郎さんが、うん、曲を作って、うん、なんかアカデミー作曲賞とかノミネートされてるみたいですから、
そうなんだ。
ね、なんかそういうことも含めてですけど、この天地創造結構トピックスもあるので、録画でもしてみてもいいのかなと思います。うん、はい。あとね、BS、テレビ東京では、シネマクラッシュっていう枠で、ターミネーター2、まあこれ1、2、3が続けてやってるんですけど、5月24日はターミネーター2ですから、まあ名作ですから、まあとにかく、気持ち晴れやかにしたいんだったらこれを見てハッてなるっていうね、最後のシーンとかも一緒にこう指を立ててもう見てもいいんじゃないかなと思いますけど、はい静かになりましたけどもね、はい、というところでございました、うん、さあそして、気になるテレビですね、うん、はい、なんかねアニメのボトムズっていうのが21日から、はいはい、BS12 でやるそうですので、そちらちょっとチェックしてみてください。なんかね総集編なんですけど、うん、なんか OVA の、ザ・ラストレッドショルダーっていうのもやるんですけども、とにかくねもうね一見つまらないんだよね、ボトムズって派手でもないし分かりづらいし、だけどこれをね、うんうん、見るとね本当にこの男の孤独だとか戦争の悲惨さとかが伝わってくるアニメなので、地味アニメを見たい人はぜひ見ていただきたいなというふうに思います、うん、はい、ではオレンジさん、展示など何かありましたらお伝えください。
一応もうテキストで書いてあるんでそれですね、バーチャルの具体性というのはちょっと興味があったのでちょっと面白そうかなと思っております、
う
ん、
はい、ありがとうございます、その他ね、バーチャルで楽しめるものなどは、ブログの方にリンクなど貼っておりますのでご覧いただければと思います、うん、はい、ということでタネラジタネスケ、今回は映画ちょっと多めでお送りいたしました。はい、ということでお相手は、橋田須賀子の次は誰に行こうかな、じゃあ石井福子プロデュース作品をチェックしてみようかな、ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。